は II アソシエーツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この番組はですね、はい、会員限定の方にお聞きいただくということで、はい、久美子さんと私、はい、中村ゆきがお話をしてまいりますが、
素晴らしいゆきさん、
はい、よろしくお願いいたしま す。久美子さんが昨年から、はい、マルクス・ガブリエルの、はい、なぜ世界は存在しないかという本に書かれている真実在論について、うん、はい、すごいと、
うん、
で熱くね時々語っていらっしゃいましたが、はい、それについて、はい、もうちょっと詳しく、はいはい、皆さんにも知っていただきたいということでこのラジオをお届けしたいと思ってます、
はい、
はい、いかがですか、久美子さん。
結局私自身が去年サルトルの超解釈サルトルの教えを出版したところから、うん、自分の中でなぜ今やっぱりサルトルなのかっていう人たちも多いと思うんですよね。現にやっぱり60代70代80代の人は懐かしいって言ってくださるし、うん、サルトルファンっていうのは日本に多いので、うん、その人たちに、まあ、言ってみれば喜ばれているっていう分野もあるし、うん、で新しいっていうかね、あの次世代の人たちは知らないわけだし、うん、だからただ30代40代とか50代の人たちは聞いたことがあるっていう、うん、だからすごい層の人たちに知られている。でじゃあなぜ今それ実在論かっていうことをマルクス・ガブリエルが明確になぜ今実在論かのテーマに新しい実在論の話を12年ぐらい前からし始めたんですよね。
まあ、私は久美子さんが書いたサルトルの本から、うんうんうん、まあ、哲学というものに、うん、触れてきてるんですけれども、うん、その哲学の世界ってサルトルからマルクス・ガブリエルってポンじゃないじゃないですか、
うん、はい、
間にいろいろありますよね。
ありますあります。
でそれをずっとこう久美子さんは見てきて、うん、それで今この真実在論がすごいっていうふうにおっしゃってるんですか。
うん、ちょっとなんてサルトルは全く新しい方。
へー、ああもっとあのそれこそプラトンとか、
うん、そう、あのもう遡ること、もちろんソクラテスから、うん、あの哲学界のね祖と言われるサルトル、うん、ソクラテスからスタートしてて、うんうん、でアリストテレスがオントロジーっていうのを区別して、
はい、
でそこからずっといろいろもうなんていうデカルトとかカントとか、うん、デカントって言われてる人ですね、うん、
はい、
とかその前だとキルケゴールとかいろいろある中でハイデッカーっていうドイツの哲学者がまたオントロジーを新しく区別した。だから新オントロジーが始まってるのがもう何世紀も、
うん、
千何百年前からとかやってるわけですよね、
はいはい、そのオントロジーっていうのは、うん、その存在論、
そうそう、実在、
実在、
存在、実在、はい、はい、
あの何々がある、このものとは何なんだろうかとか、うんうん、そのあるということはどういうことだろうかとか、うん、そういうことをこう哲学的にいろいろこう深めて、
うん、そうですそうです、
時代を通していろんな論がなされてきた、
はい、
はいはい、でじゃあ今真実在論っていうね、うん、まさに新しい実在論じゃないですか、うんうん、何が新しいんだろうっていう、うん、私なんか思っちゃうんですよ、
うんうん、あのね、新しいっていうのっていうのは結局前あったことを否定してこうじゃないんじゃないかっていうことを打ち出す区別になっていくんですけど、うん、哲学の世界ってその否定していることが悪いんじゃなくってそれらが含まれていて新しいって言うんですよね、
うん、
だからガブリエルが新しいって言えるのっていうのは今までの全てを否定して否定してないっていうのが新しいんですよね、
うんうんうんうん、
両方含んで実在論となすっていう、うん、だから私なんかのまた超解釈になるんですけれども、ずっとサルトルが結局実存は本質に先立つっていう一つのテーゼがあって、でもそれはハイデッカーから習った時は本質は実存に先立つっていうことだったのに、
うん、
その真逆を言い出してるわけですよね、
うん、
だけどそこで普通 VS なんですよね、
はい、
でも 同じこと言ってるんですよっていうのが分かるんですよね、読者にしては、
うん、
でも哲学者は同じなんですよって言わないわけじゃない、
うん、
こっちからとこっちからと違うこと言ってるわけだから、
うんうん、
でもマルクス・ガブリエルはそれは同じなんだよねって言ってるんですよね、
うん、その筋の立て方が違うけども、うん、その到着するところは同じっていう、
うんうん、かどうかもそれは分からない、
分からない、
うん、それは解釈それぞれ、
うん、
だけど結局あの私なんかは同じだから、サルトルから行くか、うん、ハイデッカーから行くかっていうたった2人だけの区別、2人の哲学者だけの区別だけど、
うん、
まあ100通りあるわけですね、哲学者たちの言い分が、
うん、
それを彼はヒューって簡単に紐解いてるんですよね、今までの歴史を、
マルクス・ガブリエルは、
そうそうそうそうそう
そうそう、ということはその久美子さんが今までアイアイの中でいろいろ伝えていらっしゃったことと、
うん、
なんかすごい変わるとかっていうわけじゃない、
ないないない、
うん、
こういう見方もあるから、
はいはい、
今まで否定したことも肯定されるんだよっていうような感じだろうし、
うんうん、
じゃあ自分の考えもありっていうことになるだろうし、
なるほど、
全く素晴らしいと思いますよね。
じゃあそのマルクス・ガブリエルが紐解いてきた中で、うん、何かこう私たちに分かりやすく、まず一つ久美子さんが教えてくださる、伝えてくださることって言ったら何になります？
一元論、二元論、多元論っていうそのものの見方の区別において肯定してると思いますね、
うんうん、一元論っていうのは、うん、世の中全部一つですよみたいな、
うん、ただ一つの原理であることを説明しようとする論理、
うんうんうん、
だから特に哲学の世界では全体っていう捉え方をする、う
ん、はいはい、
もうこれしかないっていうか、こうだっていう見方をする、
うん、
あの一つの原理で説明する立場、
うん、そこに私はいるんですか？よくね、私はその哲学の本を見ると、
うん、
私がその世界にいるか、
うん、
それともそこにいないかみたいな、そういうあの論点で書かれていることが多いので、
うん、
一元論とか二元論ってそういうことかなって思ってたんですけど、
素晴らしいですね、
うんうん、
素晴らしいと思います。
一元論っていうと、はい、私と世界、世界の中に私がいる、
うん、
何か見るときに、うん、それとまあある意味同一化してるっていう、
うんうんうん、素晴らしい、うん、
そういう解釈なんですよね、うん、
いいと思います。
うん、なるほど、
うん、
じゃあ一元論はそうです、
うん、
じゃあ二元論はどうなるんですか？
二元論っていうのは二つの異なった原理を立ててそれによって説明する態度、
うんうんうん、
議論を二元論、
うんうん、
だからこうなんていうんですかね、これとこれって必ず出してくる二元論は。だからサルトルなんかは完全に二元論なわけですよね、
はい、
このだから本質、実存が本質に先立つとか、
はいはい、
もうすでに実存っていう言葉と本質っていう言葉をテーマにテーブルに載せて、
はい、
こっちがこっちより先立つっていう、
うん、
まあちょっと簡単な言い方だけど、
はい、
そういうふうに区別してるし、
はい、
だからこれが存在するってことはこれ以外があるからだっていう見方をしてるし、
ああ、うん、なるほどなるほど、
うん、全部こうなんていうの、相反するものの異なったことを説明しようとする態度、立場、
うん、
これ二元論。
なるほど、はい、例えば私と久美子さんがここにいます、
うん、
でも私と久美子さんが一つだったら、
うん、
私っていう存在は確認できない、
うんうん、そうそうそう、
でも私と久美子さんは別この体を持っていて、
うんうんうん、
まあ、別のものというして、
うん、
こととして認識すると、
うんうん、
その区別が分かるっていうこと、
うん、そうそうそうそうっていうふうに、うん、まあ、いいと思います。
うーん、すごいなんかもう大雑把な理解ですけども
まず大雑把からしか入れないので
、はい、じゃあ多元論は何ですか？
多元論は、ちゃんと説明するね、はい、多くの独立した根源的実在または原理を認め、それらによって世界を説明しようとする立場。多くの独立した根源的な実在、
うん、
または原理を認め、
うん、
ここがマルクスができるところ、
はい、
それらによって世界を説明しようとする立場。
うーん、ということは、
うん、
多元論の中には一元論も二元論も入ってる、
うん、入ってる入ってる、多元論だから、
うん、だから全部ありだよみたいなことですよね、
うん、なので彼は、
この本で驚かしたんですよね、
なぜ世界は存在しないのかで、
はい、
これがベストセラーになってくんですよね、うん、
2018年に日本では発売されて、
そうそうそうそう、もう
本屋さんでも、ね、うん、かなり目立ったところに置いてありますよね、
うん、
まあ、あの久美子さんの本の次に目立つところに置いてあるというふうにしときますけども、
いや、はい、そんな嬉しいね、
いやいやいやいや、
うん、
ね、でもまあ一般の人でも読みやすい哲学書と言いながらも、うん、やっぱり難しいですよね、
うん、でもこの人の本は読みやすいですね、はい、
あ、そうですか、
本当に素晴らしいです、サルトルの本は全く難しかったので、
うーん、
なんてこんな風に書けるんだろうと思いますよね、
へ、
まあ、どこまでドイツ語の、ね、日本語訳が、まあ、最新の状態でしょうからね、
うん、
今は通訳、うん、翻訳システムが、
うん、
サルトルの時代からいくと、
うん、
まあ、違ってるんでしょうけどね、だからリニューアルが出てくるわけで今でも、
うん、
サルトルの本でも、
はいはい、で、まあ、そのマルクス・ガブリエルは、うん、なぜ世界は存在しないのかという本の中でその多元論についてものすごく分かりやすく書いていらっしゃると、
うん、そうですね、
はい、
はい、
で、じゃあ、うん、その多元論、
うん、
何でもありって今簡単に解釈しましたけれども、
うんうんうん、
それをじゃあ私たちは、
うん、
アイアイを学んできたりとか、
うん、
まあ、この実生活の中で、
うん、
どう見たらいいんですかね、
例えばね、
うん、
魔女狩りとか魔女の存在についてもう話してるんですね、魔女は存在するとか魔女は存在しかつ存在しないとか、
うん、
でとはいえここに本当の矛盾があるわけではないことはすぐわかるとかね、でどういうことを言ってるかっていうと、この話のまとめのところが素晴らしいんですよ、
はい、
いずれにしてもコンテクストが問題になるって言ってるんですね、
はい、
で私はアイアイの中での、まあ、アイアイに参加してない人にはちょっと邪魔になるかもしれないですけど、コンテンツの話をするとやっぱりコンテクストは決定的っていうセッションがあるわけですね、アイアイの中で、
はい、
そうすると何かが存在するっていうことを否定するっていうことをはその何かが何らかの特定の意味の場に現象することを否定することに他なりませんって言ってるんですけど、結局場次第でコンテクストは決定的っていうことは、この器今ね見えてないけど、
この、ね、小さなガラスの器をね、うん、久美子さん持ってますけど、
はい、この器に存在するにはこの形でしかないわけですよ、
はい、
これに砂を入れようが水を入れようが、
うん、
で私たちはこの内容に現れてくる内容の砂の粒何粒あるとか、オレンジジュースの質は何かっていうことに注意を払っているけれども、
はい、
実際はここ次第によって意味が違ってくるでしょっていう、
うん、なるほどなるほど、その私たちは何かをするときに、
うん、
その例えば走ってるだったら、
うん、
走ってるだけに注目してしまうけども、
うん、
何のために走ってるかとか、
うんうん、
どういう場所で走ってるかとか、
うん、
そういうとこに目を向けることも必要だよみたいな、
いやそれも一元論であるんですね、
はあはあ、
うん、
一元論で、
そうだから一元論っていうのはコンテクスト一つって意味ですよね、う
ん、はいはい、
そういう意味で器一つに存在するって、はいはいはい、物事そこからしか見ないっていう一元論、
うんうん、
二元論っていうのはこことここ以外っていう、う
ん、器の中と外、
うん、
はい、
っていうふうに見る方のしか見方をすることもできる、
うん、
多元論っていうのは、うん、この器がいくつも存在する意味の場があるでしょって言ってるんですね、
うん、
だから、
うん、
このこれ以外のここにも器を作ったよ、
器がいっぱいありますよ、
そう
今一個しか久美子さん持ってないけども、
うん、
左手にも右手にも持てるし、
頭の上にも持てるし、いっぱいあるでしょって、
はい、
だから、うん、そんなこと言い出したら、うん、ないでしょって、存在しないでしょって、そんなこと言い出したら、
何がですか、
器は器なんだから、全部が器なんだからっていう、
あ、いっぱいあったら結局ないもん、
ないでしょ、そうそうそうそうそう、 はい、だから世界は存在しないでしょっていう。
あ、そういうことなんですね。世界は存在しないっていうのは、そう
だから存在するでしょ全部ってなるわけ。
あるけどないっていうのはそういうことなんですね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
今器の中に飴を入れましたけども、うん、はあ、そういうじゃあ、
はい、
まあアイアイをね学んでいらっしゃる方とか、うん、あの会員の方はコンテクストっていうね、うん、言葉は馴染みがあります、
うん、
で、
うん、
じゃあそれがいっぱいありますよっていうことを、
うん、
もうちょっと意識的にしたらどうですかっていうことですか。
そうですね、だから毎日チラッとは言ってますよね。日々自分の人生の目的を創作して生きろとか、
うん、
今日の自分は誰として生きるかを創作しろとか、うん、そうするとビートコンテクストって同じなんですかとか、
うん、
いう質問が出ますよね、
はい、
同じって言えませんよね、
うん、
自分が生きる今日の人生の生活の場はと、うん、自分は誰かは違うでしょ、
うん、
でも創作っていう場は同じ、それを意味の場ですよね、
うん、
創作するっていう意味の場、
うん、
作り出すのは別でしょ、
うん、
だからそれがいくつもあって不思議じゃないですよね、
うんうん、
っていうことを論理立てた人ですから、
うんうんうん、
すごくないですか。
なんかすごすぎて私にはちょっと許容範囲を超えるという感じがするんですが、
うん、そんなことを文字化してる人ですからね。
じゃあそのマルクス・ガブリエルが言う意味の場イコール、
うん、
久美子さんが言うコンテクスト、
うんうん、
ともうイコールでいいですか。
いやまだ言えてない、
言えてない、
うん
うん、
でも、うん、私はその結局サルトルから影響を受けて本当にその場コンテクストが大事だっていうか次第だっていうところに行き着いてるわけだよね。いろんな研修とかも受けて、
はい、
っていうところのもう根本的な問題にフォーカスしてるから、
うん、
この人は
そもそも場は何と
か、そうそうそうそう、
はい、うん、
だからまあ自分で創作しない限り存在しないって簡単に言うとね、
うん、
その意味も意味次第だわけで、
うんうんうん、
だけど根本的にあるものはあるでしょって
自分であると意味づければあるでしょ
っていう分野もあるし、
はい、
全くちょっと飛びますけど、
はい、
結局親が子供を虐待するってやっちゃいけないでしょって、
うん、
それをどんなに自分はそういう意味をつけないなんて言ったところで、
うん、
そのルールを逸脱したら人間としてダメでしょって、
うん、
それすらも実在でしょ、
はい、
って言ってるんですね彼は、
うん、
だからダメなものはダメじゃないって、
うん、
それすらも実在論なんだよ、
うん、
あなたが勝手に決められることじゃないじゃないっていうことも含み
で、さらにそこで、
うん、
ダメなことをいいとするのも、
うんうん、
場ですよねっては言えないんですか。
言ってないです。
はあ、なるほど、
うん、
それはもうある意味こう決められた場、
うんうん、
いわゆる構造的なもの、
うん、
ということですか。
法律、ルール、
うん、
規則、
うんうん、
だから II で言うとインテグリティっていう、
うん、
本当に自分が自分に誠実に生きるとかルールに沿って生きるとか約束守るとか根本的なやっぱり原則を存在してるじゃないっていうのも明確に言ってる、うん、だからといって今までの人が言ってないわけではない、
はい、
7つの習慣なんか読んだ人はそれインテグリティってこのことですかって必ず聞いてくるから、
うん、
だからといって昔から存在してないわけではない、
うん、
だからそのことも含んでますよね、
うん、
この方は、
うん、なるほど、
はい、
じゃあさまざまな見方がありますよ、うん、自由っていうその多様的なものも入れながらも、
うん、
でもそういうルール、
うん、
あの規定とかっていうものも入っている、
うん、
でそれも論理立てて全部言ってるのが、
うん
うん、マルクス・ガブリエルなんですね、
うん、
でそれは久美子さんが今までアイアイで言ってきたことと、まあ、ほぼ通じる、
うん、ちょっとおこがましいですね。本当にこういうことを世の中に発信して くれる人がいるからこそ、うん、私が生きる道が作れるっていう感じ、
うん、
嬉しいなっていうか、うん、ありがたいっていうか、もうあちょっと勉強しもっとしなきゃっていうか、
はあ、なるほどね。
でこういう一節がありますよね、はい、新しい実在論はこう主張しますって言ってる文章があるんですけど、うん、真ね、誠の真、真である認識は、うん、いずれも物それ自体の認識であると。真である認識は幻覚でも幻想でもなく物事の現象そのものだからです。しかし新しい実在論に対してこう反論したくなるかもしれません。見るという現象形式や味わうという現象形式はある種の投影に過ぎないか、少なくとも物それ自体を原理的に湾曲して現象させるフィルターなのではないか とかね、こういうやり取りです、
うん、
だから結局こう言ってこう言ってこう言ってる、カントはまさにそう考えたとかね、必ず前のその現象学をやっぱり解いた人たちを承認し感謝し、
うん、
そして僕はこう思うっていうのを載せてきてるので、
うんうん、
ほとんどの哲学者のことを知らないと言えないんですよ。
うーん、
この人言えてるから、
はい、
私の解釈ですよ、
はい、
すごいなっていうぐらいこの人の本を見ると歴史の哲学が学べるそんな哲学者がいるんだっていうことに最高の驚き、
はい、
だってカントだったらカントを勉強してるわけで、デカルトだったらデカルト勉強してるわけでしょ。この人はそれらが全部わかるんだから、
うん、
すごくないですかっていう多元論、そういう意味で。
なるほど、
はい、
はい、でまあね、はい、今回1回目ということで、うんうん、まあ大雑把な感覚で私はお話を伺ってますが、
はい、
まあ、せっかくね会員限定のラジオなので、
うん、
会員の方にね、
うん、
質問をいただいて、
はい、
その真実在論に関して質問をもらって、
うん、
でそれに関して久美子さんにも話してもらおうという企画を考えてます、うんうん、
素晴らしい、
はい
はい、
でまず、うん、まあ、今日1回目なので、
はい、
まだ質問いただいてないんですが、
はい、
認定リーダーの稲田佳代さんが、
はい、
この収録の現場にいらっしゃいますので、
はいはい、
ちょっとね、
はい、
ぜひせっかくなんで、
はい、
何か質問を、
多分いいですね、
もう本は読んでいるという前提で、
斜め読みしました。
母さんようこそ、
はい
はい、
あ、よろしくお願いします。
お願いします、はい、お願いします。
どうです、なんか聞いてて何か疑問が出てきたとか。
読んだ時は、
うん、
なんて言うんですかね、多元論って久美子さんが話してたから、
うん、
その後読んだんですけど、面白かったんですね、
うん、
真実在論、
うん、
でもちょっと難しくなってきた
、はい、難しいよ、
うん、
分かってないなって分かってきたんですけど、
うん、
それこそ何でもありだよっていう風に取っちゃったんですね、うん、最初、
うんうんうんうん、
私も最初
とか今そうですね、今そう、うんうん、だけどそうじゃないっていうのが、
うん、
どうしたらいいか分かんない
ん
です、
うん、
もやっとする、
うん、
そうじゃないと思ったのは今日の話を聞いてですか、それともそれ以前から。
その前のサルトル塾、うん、新しいサルトル塾を聞いた時に、
うん、
久美子さんが言われたので、
うん、
あ、まあ、例えば虐待の話でもそうですよね、
うん、
でそれはなんていうの、解釈じゃないけど、
うん、
見方によっていろいろ意味もつけられるし、
うんうんうん、
そこをだからそれはダメでしょって言いつつ、
うん、
たくさんの器があって、
うん、
っていうそこが、
うん、
わかるんですけど、
うん、
難しいっていうか、
うん、
逆にすごいなって思ったりするんですね、
うんうんうんうん、
で、II のシャープ7の現、
うん、
あ、これ言っていいのかな、現実、
うんうんうん、
っていうところにつながりますかね、
うんうん、つながる、つなげられますよね。
なんか聞いた時に、
うん、
シャープ7って現実っていう、うん、
セッション
があるんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
そこにつなげてみると、
うんうん、
なんか 分かる分かるっていうとあれですけど、
うんうん、で本当そう思いますね、はい、あそこはつながりますね、うんう
ん、そのシャープ7の現実について、うん、簡単にここでお伝えすることできます、
うん、あのセッションは本当に哲学的セッションで、はい、現実とは何っていう探求のセッションなので、うん、こうも言える、そして次のレベルはってこう一つの現実は何、そしてじゃあ次のレベルは、
うん、
次のレベルは、
うん、
で最終的にはっていうずっと現実の探求をどのぐらいの区別パート4
パート5
パート5までやってるんですよね、
う
ん、
じゃあ現実を多元論的に見るっていう
ことされてるっていうことですか、ね、そうですそうです、
なるほどなるほど、
だから、うん、それをサルトル的にはあれは書けないんですね、
あそうですね、
はい、
はいはい、
なのでそういう意味では、うん、ガブリエル風に仕上がってるはいますから、うん、お母さんが言ってることは当たってると思いますね、はい、うん、当たってるというのは私が意図したことはそういうことになると思います、はい、う
ん、そのかよさんの質問を聞きながら私も疑問に思ったんですが、うん、その規則とかモラルっていうのを、
うんうん、
どういう風に捉えるかですよね、
うんうんうん、そうそう、
うん、だからその捉え方をマルクス・ガブリエルは言っているのか、
うんうんうん、
それともそれは例えば一つの団体とか国とか、
うんうん、
ごめんなさい、
うん、
私たち個人の中で決められるものなのか、
うんうん、
でもモラルって個人のものじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
その辺がちょっと難しいですよね、
うんうん、そうだと思います、
うん、
だから、ね、動物の子供の育て方をよく撮ってるドキュメンタリーいっぱいあるじゃないですか、はい、そんな風に実存理論だと思うんですね、人間であるってことも、
うんうんうん、
だけどその動物たちの世界ではの本能ってやつですよね、
はい、
だから本能に母性が含まれてるんですよね動物たち
は、はいはい、
でも人間社会は本能に母性は含まれてない、だから培うことが必要だっていうテーゼ、強いそういう理論が優位なんですよね、うん、今のところ、
うん、
だからそれも今度は実在論的に見るとってなってくるので、その子供を虐待するっていうことに関して私たちが動物の世界で虐待にしか見えない育て方だろうみたいな、これ落としてしまったりね、
うん、
だけどそれは違うでしょ、
はい、
っていう風にして見てみると、母性は本能にないから、
うん、
それは本能じゃないでしょっていう実在論的にいくと、守らなければならないことっていうので存在させることができる、
うん
うん、だから母性までも実在論として存在させることができるとか、
うん、
人間の業とか人間であることのその反応も実在論的に見ることができるとか、
うん、
今までそんな分野を見てないから、
うんうんうん、
見てるんですよね、
うん、
この人は、
うんうんうん、マルクス・ガブリエルは見てると、
うん、見てると、うんうん、だからといって私のこの話自体も全部私の解釈だからね、
うんうんうん、まあでもそうやって話しながらね、みんなと一緒に深めていけたらなというふうには思います、
はい、
かよ、はい、さんどうですか、
はい
はてなはてなっていうのが頭の上にいっぱい浮かんでますね、はいはいはい、今ね、
でもすごい興味持ちました、またもう一回読んでみようと思
って、
うん、
うん、
はい、
面白い世界ですよね、
はい、まあ、こんな風に久美子さんのお話を聞きながら、
はい、
でリーダーの方の質問にも答えながら、
うん、
ラジオは進めていきたいなと思ってます、
わ、うんうん、かりました、
はい、ということで第1回目こんな感じで終わりました、久美子さん、
はい、
いかがですか、感想などありましたら締めても結構です、
いや素晴らしい機会をいただいたなって思うのと同時にまあいい加減なこと言えないなとか思いますよね、こういうのがあると、
うん、
会員様でも誰が聞いてるかわからないわけだからね
はい、
なん
ですよね、
はい、
はい、
なので、うん、ちょっとますますお勉強かよさんじゃないけどしなければとますます思いました、
はい、
はい、とても有意義な機会でした、
はい、じゃあ次回も、
はい、
よろしくお願いします、
あ、まだ何かありますか、いや質問お待ちしてます、うん、
はい、はい、お待ちしてます、
はい、
会員限定でなんか送れるとこってあるんですか、
ありますあります、
はいはい、じゃあそちらに
メルマガで送るので、
うん、
それに返信いただける。
ああ、素敵。はい。
はい。はい、では皆さんお待ちしてます。はい。ということで今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
この番組では皆様からの感想や質問をお待ちしています。メールにてお送りください。